ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。本当に長雨、大雨が過ぎました。被災地も本当に今も苦しんでおられる方がおられますけれども、主よ、私たちはいつも前を向いて前進できることを覚えてありがとうございます。これからのひととき、御言葉を語ります。主よ、あなたご自身が一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、ではですね、6月から街道で、礼拝をすることができるようになりました。まあ、先ほどちょっと紹介したしなかったんですけど、大鶴兄弟のお母さんがですね、何度かズーム礼拝をされた後に、やっぱ教会に行ったがよかろうと言われたそうで、今日ですね、本当にその言葉通りですね、共にこの一緒に礼拝できることを感謝いたします。後で顔を出してですね、皆さんにも挨拶していただきたいと思います。まあ、しばらくはですね、コロナと共存することになり、まあ、この世に集っても3密を避けてですね、注意しながら集まっていかないといけません。今までと違う意識と行動が必要になります。でもある意味ではチャンスでもありま す、ね、変えるチャンスですね。変えたいと思ったらこの機会に変えてみようとかですね、変われるチャンスです。また実業界はすでに変化しています。ある企業はテレワークということで、もう本社を、ですね、地方に移したという会社もあります。また政府も、社会変革を実行すると述べています。東京に一極集中していた弊害を解消し、地方分散型の街づくりを推進しますと言っているんですね。本当に東京にいた人がこの九州にも戻ってくるかもしれません。私たちも内心期待してるんですけれども、はい、それはさておき、政治のことは政治家に委ねて、私たちは自分のこと、また自分たちの教会のことを考えていきたいと思います。さて、私たちはどのような状態になっても自分の信仰を保ち、福音をまた拡散していくことができるでしょうか。皆さんどう思いますか。日本は思想、信仰、発言の自由があります。しかし今それが脅かされている国、地域があります。皆さんご存知ですね。それはウイグルであり香港です。6月30日国家安全維持法が制定され、また7月1日には中国人民解放軍が香港で軍事演習をしたそうです。何のための演習でしょうですね。恐れですよね。守らないとと、自分たちがあなた方を攻撃するぞというものですね。また370名の香港人がその日逮捕されたそうです。ある人は香港独立という旗をバッグの中に持っていたというだけで逮捕されました。安全維持法により香港人の発言や行動は制限、抑圧されますが、中国政府に不利な発言をした外国人にも処罰が適用されてしまいます。だから日本国内でですね、中国政府はけしからんと言ってた人が香港に行った場合、帰れなくなる可能性もあるということですね。香港の人たち、特にクリスチャンのためにお祈りしましょう。信仰を守り続け、福音を拡散し続けることができるように、ね、香港には2000ぐらいの教会があるそうです。しかしベン先生の教会だけがすでにこの状況に備えてきたそうです。そして今そのような事態になって、今教会は地下に潜るように 潜ると言われました。さて第1回の質問、これはですね短い質問ですが、隣の方たちと2分間話してくださいね。はい、地下に潜るとはどうすることでしょう。はい、はい、すぐ時間がないのですぐ話してください。ですね、香港の教会はですね、共産の引き締めが厳しくなり、将来的に信仰を守ることもできないような環境になってきてるんですね。で、ベンチ先生の教会はもう地下に潜ると言われてます。さて具体的なんですよね。さて地下に潜るとはどういうことでしょうか。日本で話してください。具体的にどういうことだと思いますか。分からん、ちょっと考えてください。あんまり密室にならない。地下に潜るとはどういうことですか。具体的に、具体的なことです。いいですか。じゃあ一人だけこういうことだと思いますって、一人だけさっと手を挙げて言える人どうぞ。教会が地下に潜るとはどういうことですか。なければいいです。ありますか。はい、じゃあ小西さん、そこで立ってください。まあそういうイメージですけどね。はい、じゃあ具体的にどうするかということですね。はい、皆さん大体イメージはつきましたね。はい、それ私地下に潜るというか穴子の地下にまさかそういうことは考えないと思いますけども、はい、大体皆さんが考えてた通りだと思います。まあ具体的にはですね、小グループで集まるということをますます盛んにしていくってことなんですね。もう一箇所にわっと集まれなくなるので、今でも2、300人ぐらい集まれる教会はあるそうです。先生の教会でも、でも一堂に集まるときは大きな会場を借りて集まったりしてあったんですけども、まあそれもできなくなるっていう状況ですね。で、小グループもうすでに小グループ教会です。しかしさらにその小グループ活動をもう活発に強化していくってことですね。集まらなくてもそこでみんなでやっていけるっていうことを強化するっていうことでした。共に集えなくなっても信仰継承、福音、宣教、弟子育成を絶やさないように準備しているのです。その究極は何でしょうか、ね、集まれなくなる、それでも信仰を継承していく、自分が守るだけではなくて伝えていく家族にですね、何が大事でしょうかです、ね、あなたが大事なのです、ですね、一人になるかもしれない、グループさえも集まれなくなるかもしれない、そしてあなたしか残ってないんです。で、あなたから継承していかんほか道がなくなるんですね。ですからますます一人一人が大切になってきます。で、彼らはそのように備えているっていうことですね。はい、では香港からですね、佐賀の竹雄に派遣されている、マイケル宣教師たちは以前からですね、まあ、小グループの活動をしていたので月に1回だけ全員で集まっていたそうです。しかし香港が集まれなくなったと状況下で、むしろ集まることの大切さを感じてですね、月に2回集まるようにしたということを聞きました。 今日本はコロナの影響下にありますが、3密を避けて注意すれば集まることができますね。今のうちに備えることできることは何でしょうか。それをですね、常日頃から考えていきたいと思います。何のために備えるのでしょうか。信仰を守り継承し福音を伝えていくことですね。教会の働きを継続できるようにすることです。一人になって教会の働きを継続できますか。極端な話ですね、 2,3 人でも集まれなくなる、どうしますか。はい、じゃあ質問です。教会の働き3つ言われましたね。 何がありましたか、教会の働きは。
はい、
組を、ね、はい、まあ、じゃあ小西姉妹から、はい、あら、じゃあどうぞ。
組を礼拝する、
礼拝する、はい、から伝道、はい、もう一つは、はい、そうですね、皆さんよく分かってないじゃあ大丈夫ですね、はい、これを継続していこうということですね、はい、また今のうちにですね、家族や友人を救いへ導きましょう。今はですね、誰からもですね、禁止されません、捕まりませんですね、福音を語っても今のうちなんです、はい、では一緒にですね、御言葉ここにありますから、使徒16-31を読みましょう。見えますか。で一緒にさ、聖書は読んでもいいです。3、はい、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そうですね、あの家族も救われるんです、約束があるんです。だから優しいと思います、他の人よりですね、はい、では次2番目の質問です。また短くですね、あなたは家族や友人の救いのために何をしたら良いと思いますか。また何をしていますか。この質問について2分間でまた話してください。あなたは家族や友人の救いのために何をしたら良いと思いますか。また何をしていますか。はい、どうぞ。
どうですか。質問に、あなたは家族や友人の救いのために何をしたら良いと思いますか。
はい、じゃあ一人だけ、家族や友人の救いのために何をしたらいいと思いますか。また何をしていますか。はい、手を挙げて、誰かありますか。はい、どうぞ。
あの、まあ、今日は来てくれたんですけど、あのやっぱりこう寄り添って
寄り添う、はい、
で、まあ、活気が甲斐があればやっぱ神様のことをしょっちゅう話す、あの、うん、聞き入れられなくても話す、
あ、はい、
はい、植え付けていく、
植え付け
ていく、まあ、はい、それが甲斐化されることに本人もだんだん
本人の前で、
はい、
あの大鶴兄弟の発言ですね。まず寄り添う、ね、でね、そして、まあ、機会あるごとに御言葉を語る、信じなくても、で続けたら何て言いました、植えつける植えつける、はい、まあ御言葉がね本当にね心に溜まっていって芽を出すでしょうと、はい、感謝します。はい、まあね、大鶴兄弟はその頑張ってる、
頑張ってる、
頑張ってる実行してますね。はい、感謝です。はい、ではですね、ちょっとある人の救いの証をします。元アイドル歌手澤田文子さんって知ってますか。ちょっとだけ活動、6年間の芸能活動の後ある男性と結婚し5年後に妊娠しました。人生がバラ色だった。ところが妊娠中病気一つしなかった夫が突然がんの告知を受けた。食道がんの末期でした。あまりのショックに夫と同じ病院に入院する。暗闇のどん底に突き落とされた。出産後7ヶ月で夫が死ぬ。真夜中私の手の中で夫の体がだんだんと冷たくなっていきました。それからは絶望と苦悩の日々を過ごしました。出口が見つからない暗闇に入っていった。何度も自殺を考えた。そんな時同じマンションに住んでいるクリスチャンの友人からメッセージテープをもらった。聞いてみると恐れるな恐れるなという御言葉が何度も出てくる。その声に慰められ何度も聞いた。しかしある時もうこれ以上生きていけないと思い死を決心しました。その時クリスチャンの友人が訪ねてきた。私の哀れな姿を見て友人は私を抱きしめてくれました。その瞬間超自然的な神様の働き、心の底から突き上げるような喜びが湧き上がってきた。すべてが変わり嬉しくて嬉しくて仕方がなかった。この瞬間私は救われました。生きておられるイエス・キリストと出会えたのでした。それからは感動の連続でした。そして以前から建物に興味があったので不動産の投資を再開し再び起業家として立ち直ることができました。夫を亡くし絶望の中にいた澤田さんを慰めイエス・キリストに導いたのは彼女の友人でした。彼女は自分のできることをしました。訪問してその人にふさわしいテープを選んで渡して、で最後の一番大事な時に訪問して彼女を抱きしめたのです。そこで澤田さんは神様に出会うことができました。もしお友達がいなかったらもう澤田さんはもう何十年か前にこの世にいなくなっていたことでしょう。ですね、皆さん三浦春馬っていうあの俳優さん、あ、知ってる知ってるあのだそうです。私もちょっと今日目にしてびっくりしたんですけども、有名で結構売れてますよね。三浦春馬さんという俳優が自殺したということを知りました。有名ですし成功したタレントしかとしか見えませんでした。友人も気づけなかったほど深い苦しみがあったのでしょう。助けることができずとても残念です。しかし私たちとは遠い関係の人です。私たちはどうすることもできませんでしたが、少なくともその近くにクリスチャンがいて、もしですけどね、 ちょっと声かけたりすることができたらどうだったかなと思います。あなたの周りにもあなたの助けを必要としている人がいないでしょうか、ね、私たちは私たちの周りのいる人のために私たちのできることをしていきたいと思います、はい、では次に移ります。恵みの神様と権威者なる神様としてお話しします。はじめに恵みとは何でしょうか。ちょっと急に話が変わりますが、恵みとはそれを受けるにふさわしくない対象に対して示された愛です、ね、受ける価値がないのにですね。例えばあなたに1億ドル、1億ドルあげましょうとまあ皆さん喜んでもらえますよねきっとね。でもいや私そんなもらうね、何もしてないのに価値がないわと思ったら辞退します、ね、でも何の功績もないのに価値もないのにもらえるのを恵みと言います。私たちの神様は恵みの神様です。ではエペソの 2-8 ここに一緒にですね読みたいと思います。はい、いいでしょうか。はい、あなた方が恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分から出たことではなく神からの賜物です。そうですね、救いというのはですね、罪人なのにあなたは罪なしと無罪放免されることです。すごいですね。それを恵みと言います。一方的に救い、癒し、祝福を受ける、それが恵みです。神様は私たちに祝福を、救いを、癒しを与えたいと願っておられます。ですから神様から喜んでいただいてください。喜んで受け取ってください。それがまた神様の喜びだからです。ですね、はい、ではですね、恵みとは神様からのプレゼント、私たちにその資格がないのにくださるものです、はい、ではですね、先生のある先生のお証しをします。ハレルヤ教会の元牧師キム先生のお証しです。クリスチャンの家庭に生まれ長い間教会生活を送っていましたが、救いの体験はしていませんでした。25歳の時、私があなたを救ったのはあなたが罪人だからです、あなたが罪人だから救ったのですよと。まあ私は罪人ではないと思っている人にはちょっとピンとこないと思いますが、罪人とはどういうことでしょうか。犯罪を犯した人のことでしょう。そしたらね、ね、私そんな悪いことしてません、盗みもしてませんしね、嘘はついたかもしれないけど、ね、それくらいですよね。人をね、傷つけてもいません、刺してもいません。しかし神様が言われる罪というのは神様を認めないということです。それが罪なんです。だから私は神様なんか知らんっていうのが罪なんです。でもその罪をも許してくださるということですね。あなたを恵みによって無条件に救ってくださいます。私はあなたを愛しているからですと神様がキム先生に語ってくださいました。その時神様の愛がキム先生に臨み、先生はついに恵みの神様に出会ったのです。そこから変化が始まりました。心に平安と喜びが訪れ、罪の重荷から解放されました。自分の罪が、自分の弱さが見えれば見えるほど神様の恵みがますます感謝になりました。そうですね、いや私は罪なんか犯してないと思ってたら神様の恵みは分かりません。 まあ私はなんと弱いものだろう、罪深いものだろうと思った時に神様の恵みが感謝できるのです。先ほども証にありましたけど、弱さを知ってですね、その恵みを知ることができるということです。はい、しかしですねここまでは恵みの神様ですね、私たちはね。しかし神様にはいろんな面がありますね。もう何をしてもああよろしよしよしですね、子供をですねスポイル、わがままにする神様ではありません、ね、はい。じゃあ次ですね、はい、しかしある時から先生は自分の思うようにならなくなると不満を持つようになりました。実はキム先生は高校生の時から教師になりたかったのです。しかしなぜか進学校に行くことになり、そこの教授たちはキム先生を最初から牧師にしようとしていました。先生はその進学校から逃げ出すこともできず、毎日不満ばっかり言っていました。神様、私が何をしたいのかご存知ではありませんか。それなのに逃げ道も用意してくださらないなんて。御言葉はね、逃げ道を用意するって言ってありますよね。それもしてくださらない、不満ばっかりでした。しかしある時ヨブ記の説教を聞いて、キム先生は権威者なる神様と出会ったのです。37章でヨブは神様に自分がどうしてこのように苦しまないといけないのかと問います。その時神様は答えられました。私が地のもとへを定めた時あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみようと言われたんですね。神様に文句言ってたヨブに、あなたは私に、ね、文句ばっかり言ってるけど、私が天地宇宙を創造した時あなたはどこにいた。いませんでしたね。私たちは作られた存在です。そこで呼ぶは、ああ私は取るに足りないものです、あなたになんと口答えできるでしょうと言いました。そのようにキム先生も自分の傲慢さに気づき、悔い改めて神様に本当に従順なものとなられました。先生は29歳で権威者なる神様と出会われたのです。神様は私たちのしもべではありませんですね。また何て言うんですかね、こう、まあ、都合のいいですね、あの人ではありません。その時ようやく気づきました。今まで神様を信じていると言ってきたのに、本当は神様を利用してきたのだということに。いつも自分のしたいことをしてうまくいかなくなると神様に祈りお願いする。お願いが叶えばいいんですが、願いが叶わないと今度神様に不満を言うということはなかったでしょうか。キム先生は神様の御心にかなおうとしていたのではなく、私の思う通りになるように神様を利用していたのですと言っておられます。それに気づいて悔い改めることができました。神様、私をお許しください。神様を利用してきたことを、これからは私の人生をあなたにお捧げします。あなたのお望みのようにお使いください。私の人生をお委ねします。そしてそれが人生最高の時間となりました。とキム先生は結んでおられます。はい、では次にですね、質問を2つ。これは少し時間を割いて話していただきます。2つあります。こう出したままにしておきますので、1番目。ちょっと話しましたが、恵みの神様と絶対者、権威者なる神様、そ それぞれどういう神様ですか。今お話しましたけど、ね、2番目にあなたは今度個人的ですね、神様に恵みだけを求めていますか。求めて与えられなかったら文句言いますか、ね、それとも神様に従う決心ができていますか。ということは神様が権威者だと、だから私はこう思いますよ、でもイエス様が違うと言われたらそうです、はい、じゃあそうしますっていうのがあなたにとって神様は権威者だということですね。どっちが主人かということですね、はい、私が主人または神様が主人、はい、この2つについてお話をしていただきたいと思います。ですね、15分間でいいですか、ね、短いかもしれない45分まで、ね、はい、どうぞスタートしてください。難しい、はい、ではどんな話し合いができたでしょうか。はい、はい、ではですね、私たちはここにいる人たちは全員神様をイエス様を信じています。でもお願いばかりしていたら私たちの神様は恵みの神様に過ぎないということです。実は神様はですね、救われてすぐはいろんなお願い聞いてくださるんですね。でよく聞きます、あ、こういうことがあった、こういうことがあったって。すごいですね。しかししばらくしているとちょっと試練にあったりで、なかなかうまくいかないということがよく耳にします。それは神様があなたを試しておられるのです。いいですか、はい、ですね。そしてあなたがまだ主人であります。しかしイエス様の御心に従うとき、イエス様はあなたにとって権威者となっておられるのです。これからは恵みの神様に求めるだけでなく、権威者なる神様に従う弟子を求めておられます。皆さんの神様は権威者なる神様ですか。どうでしょう、自分自身に問うてください。あなたがまだ主人でしょうか、それともイエス様が主人になっておられるでしょうか、ね、はい、でこれはまたちょっと証しをします。これすごく身近な人の証しです、ね、あ、久美さん下話してるか、すいません、はい、実はエリシマイたちの証です、まあ、彼女たちはいつも献金についての証をしているんですけれども、まあ、本人がいますが了解をして証をします。エリシマイとチエシマイは忠実に11返金と献金を捧げてきました。何度も何度もですね、彼女は証をしています。4月27日、チエ姉妹が脳内出血で緊急入院し、手術を受けた後も忠実に返金と献金を捧げてきました。しかもですね、チエ姉妹礼拝に参加できなかったんですが、その間も感謝献金をずっと捧げ続けたんですね。しかし、まあ、実際と誘惑もありました。いい？それは助成給付金です。入金したのですが、それはお姉さんに管理されてお母さんの入院費用等に充ててしまわれました。本人たちの手には届かなかったのです。 姉妹は助成金の10分の1は返金できないとすぐに思ってしまいました。ごめんでも姉妹は笑ってますから本当に大丈夫です。でも姉妹は正直に私のことに正直に話してくれました。私は姉妹に事情はよく分かったけどイエス様はどう思っておられるかお祈りしてみようと促しました。祈るとすぐに誘惑に勝利しました捧げますと言ってすぐ次の日曜日に姉妹とお母さんの返金2人分を捧げることができました。姉妹にとって簡単なことではなかったと思います。実際に自分は手もしなかったのです。そしてそのお金はすでに使われてしまっていました。それでも受け取ったことは確かでした。御言葉に従って信仰に立って実行できました。それはまさに姉妹にとってその時は神様が恵みの神様だけでなく権威者である神様になったということです。まあ、具体的に言えば私はもうできないと、まあ、諦めてたんですね。でもそれで終わらなかった。イエス様にどうしたらいいですか、私はどう尋ねることができました。そして神様の御心を受け取ってそれを実行できたのです。こういうことですね。あの別に大きなことを言ってるんじゃないです。生活の中の一つ一つにとってですね、私はこう思う、でも神様はどう思われるだろうかと立ち止まってですね、イエス様に聞いてそしてそれを行っていくということです。これがイエス様が主人であるということ、イエス様は中心で、そして神様が権威者であるということです。で私たちの生活の中でいろいろ経験することができます。自分の考えで行動する前に立ち止まってイエス様私はどうしたらいいですかと祈り御言葉を行っていくものになりましょう。はい、ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。恵みの神様、私たちは多くの恵みを受けてきました。感謝します。しかしあなたは私たちにあなたを認めてあなたに従うものと なってほしいと願っておられます。そして実はそれが最高の幸せな人生を送ることになるからです。どうぞ私たちの目を開いてあなたに従うことの素晴らしさを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生お願いします。
はい、アレリア。今あの今日家族の救いのお話がありましたね。青澄沙さん今日来ましたが、皆さんがグループタイムをしている時、私は沙穂さんに下に連れて行きました。沙穂さんおいくつですか。もう88歳になったそうです。ですね。でも人生いつか終わりが来るでしょう。はい、来ますとね。じゃあ死んだらどこに行きますか聞いたらね、天国に。